はい、定刻になりましたので、アプリックス株式会社アプリックス2018年12月期通期、決算説明会を開催させていただきたいと思います。私が、代表と品会長の長橋です。こちらが代表の長橋です。まず次のページお願いします。一点お話しさせていただきたいんですが、昨日のアプリックス取締役会にて、昨日まで代表取締役兼取締役社長でありましたが、そこから代表取締役会長になりまして、これまで昨日まで常務取締役だった根本が代表取締役社長に就任しました。で、私に関しては引き続きでいいんですかね、もともとアナリストですとか CFO やってたこともありましたので、代表取締役会長としてもファイナンスですとか、まあ、そういったところに関して引き続き、担当させていただくで、根本に関しては業務側の最高責任者として新しいサービス技術の創出の注力並びに IoT ソリューションの拡大ということを取り組んでまいります。まあ、私はもともと2年前に前任者の社長からバトンを渡されて、まあ、かなり合理化が必要な状況でして、子会社の売却ですとか部門の閉鎖ですとか、まあ、いろんな経営合理化を進めてまいりました。で、まあ、2年間やってきまして、まあ、大体合理化できるところはできたかなっていうようなところで、まあ、だいぶ削減するところもないところまで、できたというところがありまして、まあ、このタイミングで、あとはまあ売上ですかね、まあ、そういったその成長というところに注力するというフェーズに来たということで、ありまして、根本がこれまで1年、まあ、常務取締役やってきたということもありまして、彼の今バトンタッチして、まあ、彼の方でさらなる飛躍というようなところを目指すという形として経営体制というのを変更しました。じゃあ根本の方から、簡単に挨拶します。
根本でございます。昨日の取締役会の公開ご要求いただきまして、ご承認いただきまして、昨日付で代表取締役社長ということで拝命いたしました。よろしくお願いします。私の経歴等々に関しましては、昨日付で開示させていただきました、開示文書および、弊社 Facebook の方に今ご挨拶という形でも載せさせていただいておりますので、詳細はもう割愛をさせていただきますけれども、96年に、一般の社員として入社をしております。で、その時に、まあ、やはり上場前でございまして、今と同じようにいろいろな事業を立ち上げさせていただいて、その中の一つが、その J ブレンドという製品になりまして、おかげさまをもちまして、この J ブレンドを持って、上場させていただくことができたと。そこまで、取締役ということで、執行の方でやらせていただいておりまして、上場後に3年ほど、まあ、いわゆるテローのような形で、今回と同じようにですね、次の、商品、ないしはサービス、商材を探すというポジションをやらせていただいた後に、一度、アプリックス離れております。で、2008年に、前の、さらに前の、創業社長の方から、やはり様子をいただきまして、社外感染ということで戻ってきました。2009年からは常勤監査役になり、本年年初で昨年の3月の株主総会まで常勤監査役という流れになっております。ですので、途中で空きはございますけれども、まあ、1996年からですので、アプリックスの今までの、まあ、いろいろなご承知の通り、ご案内の通り経緯でございますけれども、現場に近いところで、もちろん様々な製品ながら見てきております。今回取締役会からこういう形でのご要請をいただいたということは、長橋会長が2年間前任者の場所でからですね、今話があったように合理化等々を今 ただいたという流れの中で、よりこの具体的なこのサービスですとか、製品ですとか、あるいは協業アライアンスというところで、いよいよその収益構造の改善というところのフェーズにようやく入れるようなところまで、基礎固めができてきたというふうに思っておりまして、現場に近いところで汗をかけというご要請であろうというふうに理解をしております。まあ、まだまだの魅力ではございますが、アプリックスの、まあ、この業態業用の拡大とですね、この後の発展、もちろん、収益構造の改善というところが最大のポイントでございますけれども、そこにつきまして、全力で取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。以上です。
はい。では、決算についてご説明させていただきたいと思います。今回はこれから着手付きをさせていただきたいと思います。18年12月期の通期決算に関して、もうすでに1週間前ですかね、15日に開示したので、まあ、それに関して簡単にご説明させていただきたいと思います。売上高が 3.3 億円で、営業損失がマイナス 4.4 億円となりました。売上高は減ってますが、まあ、これは、昨年ですね、2017年12月期の第一四半期にまだ出版の事業がありましたので、この出版の事業の費用というのが昨年大きかったんですけど、大きく上がりました。で、昨年に関しては、まあ、いわゆる出版を売却しましたので、IoT だけの事業になってきておりまして、その分売上が減っているというような状況であります。営業利益、経常利益については特にコメントはありませんが、純利益に関しては改善していますが、まあ、こちらは出版売却の際に、の延焼略ですとか、まあ、そのあたりのマイナス分がなくなったという形であります。4ページをご覧ください。売上高推移であります。第4四半期で比較しますと、18年の第4四半期は 1.1 億円ということで、まあ、一昨年ですね、3800万円から増加しております。まあ、こちらに関しては、IoT のシステム開発ですね、それが、堅調に推移しているという状況であります。ですので、まあ、出版のところの見栄がありますが、まあ、基本的には事業としては、まあ、着実に進んでいるというふうに思います。5ページをご覧ください。営業費用に関し言いますての説明であります。まあ、こちらに関して若干増えていますが、まあ、こちらに関しては開発 IoT の開発案件が増加したということがありまして、外注費が増えたということになります。次のページ、6ページをご覧ください。受注に関しましては、まあ、引き続き受注に関しても、まあ、26% ということで、まあ、増加しておりまして、IoT のソリューションですね、に関して、増加しているというような状況であります。受注残高も、まあ、わずかでありますが、増加しているというわけです。7ページをご覧ください。新サービスに関しまして、まあ、当社では、水処理の IoT 化ですね、フィルターの状況をリモートで把握する、把握するソリューションを出しています。これに関して、北米、欧州、日本での状況であります。目標に関しては、若干25件に対しては届かない状況であるんですが、リリースも出していたださせていただきましたように、ウクライナですとか、まあ、日本でも提供させていただくので、引き続き、こちらに関しては契約が進んでいるという状況であります。8ページをご覧ください。新株予約権であります。1年前ですね、新株予約権を発行しまして、現状では放置率が 60.6%。伸長率が 38.9% という形になっております。最後のページですね。9ページです。こちら、オブザーバー体制に関しましては、リリースにも出させていただいた通り、現状で、オブザーバーを4名ですね、参加いただいて、まあ、活発なご意見を頂戴しつつも、今後の新しいサービスですね、そういったところの、見出す現状力ですね、という形で、やらせていただいて
という形になります。
以上簡単でありますが決算質問になります。今後の事業戦略等に関しては根本の方からお話をしたいと思います。
続きまして11ページから今後の事業戦略についてお答えをお願いします。まあ、これまでということで毎回出させていただいているというのがあるんですが、この、いわゆる過去のですね、過去はいい時代がありましたということを申し上げたいのではなくて、アプリックスが、まあ、流し体制になりまして、まあ、新生アプリックスがありますけれども、一貫したですね、アプリックスならではの視点、観点を持って事業に当たっているということを、お話をする意味もございまして、これまでということでさせていただきます。で、ここにありますように、すべてこの、ある事業に対するインフラ、つまり B2C ではなくてですね、メディア事業をやられる方のための CDO、ライティングツールであるとか、ネットワークのインフラでありますけど、これも、まあ、当時はインターネットカフェ、もしくはインターネット対応カーナビの時代でございますので、カーナビもしくは家電にコンテンツを配信される方々のためのインフラであり、そういう環境を構築して、いわゆるエコシステム等々を構築するようなことも含めて、そういう機械、デバイスを作りたいと思えるメーカーさんに対するインフラであります。で、これが制御のインフラになりまして、ご存知のように、携帯電話、J ブレンド、で、まあ、幸いにもご好評いただいたものですけれども、まあ、携帯電話以外にもですね、実は情報家電ですとか、あるいは、ビルの管理システムのようなところですが、いろいろところでご利用いただいておりまして、実はまだ、未だもご利用いただいているケースがございます。で、これは制御のインフラであります。で、これもまあ、メディアネットワークインフラの制御とありますけど、ネットワークの時代にですね、本来の制御がどうあるべきかというのを、提言していたのは私どもでありまして、当時ですと、CPU ボードを入れて、とあるパソコン用の OS を入れた家電がいっぱいあってですね、カーナビももちろんそうだったんですが、そうしますとやはりどうしても値段が高くなってしまうと、当たり前ですけど、その OS メーカーさんのライセンスが入ってしまうということも含めてあるんですが、家電でやはりその再起動しますと、はい、家と出ると、やはりこれは、家電としては難しいところもあったりですね、あるいはそれで安いなとなると、高いとなるとなかなかうまくいかないと。ということは、その、どういう技術で実現できるかといろんなやり方があるんですね。しかし、私どもの制御に対しては、特にその、一般の方、老若にゃんにゃんみんなお使いになる、いわゆる情報家電的なものにインフラとしては、きちんと制御を考えていかなければいけないだろうということで、まあ、当時ですと Java を使わせていただいて、JWeb を作っていたと、まあ、こういうことになっております。で、この流れで、いわゆる、まあ、今日でいうところの IoT、で、当時は M2M でございますが、2009年くらいですね、の全部の方に入ってきた。で、これの流れの延長上に、まあ、今日のエアコンがございます。で、次のページは、まあ、J ブレンドの検索ということで、このぐらいご評価、ないしはご採用いただいておりますということになります。で、次に13ページ。これも毎回出させていただいておりますが、まあ、パッと見ますといわゆるワンストップソリューションなのかというふうに見える部分もあろうかと思います。しかしながら、ご存知のように、まあ、私どもが OS とかを作っていた時代と20年以上時間がかかっておりまして、そうしますと今の例えば若い方々、あるいはよくこのメディアトップに出てこられるような、いわゆるそのインターネット系、ウェブ系のベンチャーさんなどの技術者の方が、もう生まれた時ないしは学校に行く時は初めから Windows Wireは、Python とか Ruby といった言語があるわ、API があって API の上だけ作ればいいという方々が多く、で、逆にOS がなかったような時代からそのマイコン向けにいわゆる組み込みと言われるところをやってきた組み込み業界の方々は、組み込みプラスクラウドで IoT なんだけども、クラウド側には非常にこの距離感を感じてらっしゃる、お互いに距離感を感じてらっしゃるというところがありまして、 で、アプリックスは、まあ、組み込みからそのいわゆるクラウド、スマホアプリまでですね、まあ、歴史的な経緯の中で、幸いにも両方、まあ、全方位的にやらせていただくことができたという、経緯がございまして、幸いにもクラウド側も、いわゆる組み込み側も、そしてその人間が使う、つまり UX におけるハブであるスマホのアプリという部分まで、全部やらせていただくことができたのですから、まあ、これからますますその多様化していくその CPS IoT 本格化時代に向けまして、雲の上もわかります、地面の方もわかります、で最近ですとその真ん中の部分であるエッジコンピューティングというわけですね。でこれもあの雲が垂れ込めてきた方のエッジなのか、地上からこう出てきたいわゆるミストコンピューティングなのかっていういろんな話があるんですが、この真ん中の部分、これ要は両方側がわからないとなかなか手をつけにくいという話にございまして、で私ども幸い今申し上げましたように両方の、まあ、経験値がございますので、その意味で、私どもでこういうソリューション両方両面内緒はワンストップで全面的なソリューションを提供させていただきますという話だけではなくて、クラウド側の企業様、内緒は組み込み側の企業様の間に立ってですね、つまりうまくこの両方側をつないで、きちんと IoT なり CPS が発展していくように、きちんとビジネスができるようにというようなお手伝いもさせていただきたいということを思って、実はこのシートの手前からビジネスさせていただいております。次に参りまして、でこれもご案内の通りですね、2017年11月に発表させていただいております、新生アプリックス、名前書いてるなっております、新生アプリックスのスローガンであります。これ今申し上げましたように、つながっていない、まだつながっていないものをつなげるという役割だと、まあ、自認をしておりますという話なんですが、ここにモノ人サービス企業市場と書いてありますように、今お話しましたように、クラウド側も、もっと上の方も、あるいは最近で言うとその機械学習のような国になるかと思うと、そのとにかくマイクロアンペアでどれぐらい電池を持つかといっているような省電力をですね、小さなデバイスとか本当に小さなマイコンとか、そういうものを両方伝えるということも、みんなすごく大事です。で15ページのミッション、これはまだ作成途上ではございますけれども、まあ、私も今まであるミッションという形で出させていただいておりませんでしたので、ここにありますように、きちんとその社会の好機であるということを、自覚をしつつ、技術的なご提案、それをまあ、チャレンジも含めて継続をしながら、お客様の企業の問題解決およびお客様企業の価値の向上に伝えさせていただくというのが第一歩 で、もう一つは、今までの先ほど話しましたようなその経験、経緯を経まして、新たな自分たちの創出と、まあ、社会資本というだけのいくつか手をかけているものがあるのでどういうことをお伝えさせていただいておりますけれども、完全安心快適で持続的な社会についても貢献してもらったというふうに考えております。で事業領域がここから先に進んでいます。でこの辺に関しましてはまだいわゆる大枠でですね、お話をさせていただく形になるんですが、今これを事業計画、より具体的な事業計画に落とし込むというものに着手しておりまして、本日は大枠の形でお話をさせていただきます。で従来IoT ソリューション事業ということで、まあ、バクッとしてですね、この言い方をさせていただいております。で、これはもちろんそのままなんですが、方向性としてですね、デジタルトランスフォーメーション、いわゆる経済産業省庁のおっしゃる DX、の方の事業と、それからいわゆるプラットフォーム事業、大きく2つの方向性を、まあ、定めまして、この2つの方向性で業界より領域の拡大を目指すということにいたしました。で DX 事業とは何ぞやというのは17ページにございます。でもう書いてある通りでございまして、DX をやろうとされている企業様、あるいは DX に向けてソリューションをご提供されている企業様に対して、私どもが、技術なりサービスなり何らかの形でですね、そのお力添えをさせていただこうとさせていただく中で、いろいろな価値を提供してまいりたいという部分で考えております。 この青字で書いてあるのが、まあ、この、まあ、GX 事業における主な、事業でございます。でこれは既存、まあ、ここにメッセージ様の名前を書かせていただいておりますが、今までの IoT ソリューション事業のメインの部分、これはよりこの DX、特に2025年の崖という話もございまして、より特化した形で、きちんと戦略的に進めてまいりたいと、こういうふうに考えております。続きまして PM 事業でございます。これはこれも今までですね、全く新しくできたんじゃなくて、ご案内の通り、ハークス等々ですね、プラットフォームを使って、まあ、ここでいうプラットフォームというのは、クラウド側のプラットフォームなんです。で、クラウド側のプラットフォームを使った、事業をさせてきていただいておりますが、その、いわゆるプラットフォーム側にですね、その、IoT からデータを集めて、データをその、クラウドプラットフォームに発信をして、で、これをその、回してマネタイズしていくということはあまり明確には申し上げておりませんでした。で、プラットフォーム事業といたしまして、今期以降、このクラウド側のプラットフォームのみならずですね、先週、2月14日、先週です。2月14日に発表させていただいております、O2O のプラットフォームの、まあ、評価に関するリリースをさせていただいておりますが、いわゆる、ハブといいましょうか、スマホ側の、つまり一般の方がお使いになる側のプラットフォーム、それから、クラウド側のプラットフォーム、まあ、これどちらかというとクラウドプラットフォームでございます。で、その間をつなぐ通信系のお話。まあ、これはすべてですね、まあ、それでプラットフォームになるんですが、ここに、この、まあ、スマホ側、通信、クラウド、この3つの要素に特化した形で、それぞれ事業としてきちんと明確に定義をし、様々な企業、様々なアライアンスパートナーさんのお力づけをいただきながら、事業の拡大を目指してまいりたいというのが PM 事業になっております。次のページに、これも PM 事業の全体ではないのですが、要素技術の観点から見た、のが一つございます。で、これ昨年の第2四半期、4月からの流れになっておりますが、まあ、スマホ側、ないしは通信側、あるいは IoT、そしてクラウド側、まあ、いくつかの要素がある中で、ものを見つけなければならないと。ものを見つけるために、このステップ1というところで、識別紙というものでございます。で、もともと私どもビーコンとか、いろんなものをやらせていただいておりますが、昨年のこの4月、それからまあ6月のインターネットで発表させていただいておりますけれども、国際標準になっております、U コードという、識別紙の国際標準、日本初の国際標準がございまして、これは国交省さんのパブリックタグも U コードでありますし、総務省さんも U コード、かつては、農林水産省さんの食品トレーサビリティも U コード、あるいは、医学関係での実証実験でも U コード、まあ、日本のみならず全世界で、使われている有効度、これを私どもの方で、改めてきちんと取り組ませていただいて、現在もすでに提供を開始しておりますけれども、まあ、識別し、すなわちリアルとバーチャルつながる話ですが、リアル側の、個体の識別番号の技術とまず要素技術として入れました。これが第1番目です。で、第2番目は、まあ、私も外に設置していただくの IoT デバイスが非常に多くございまして、そうしますとその、まあ、電池の問題は必ず出てくるんです。で電池に関しましては、どれぐらい持つかって話はもちろんあるんですが、それよりもいろんな場所に、いろんな場所というのは非常に広い範囲で置かれるケースがあります。例えば動物園ですとか植物園ですとか国立公園とかですね。そうしますと電池があるのかないのか、電波を出してるのか出してないのか、誰か人間が行って確認しないといけないという。そうしますと、このスタッフの方の、まあ、労務費ですとか、スケジュールとか、こういうのが非常に課題になっているというお話をお客様の方から伺っておりまして、そうしますと何らかの環境発電というのをやる必要があると。で、まあ、いわゆるエネルギーハーベスティング、エナジーハーベスティングになりますけれども、で、これで、スペラパワーさん、という太陽光発電モジュールの会社さんとの協業をさせていただきまして、まあ、これを第1弾といたしまして、昨年の12月の都道府省で参考にさせていただいておりますが、太陽光発電によるビーコンというのに着手しております。
で、
しかも点々がついてますように、環境発電、様々なものがございますので、太陽光発電以外にも、いくつか、お話を進めていきます。で、3つ目の要素として、いわゆるエッジコンピューティング、ということでございますが、まあ、これは、もともと私どもが、先ほどから申し上げています、J ブレンドのような、今でいうところのですね、デバイス、少しインテリジェントなデバイス側の機能の実現プラットフォームということで、J ブレンドを出してきたのをいただいておりましたので、再度、私ども一番得意なのはエッジコンピューティングになると。しかし、今非常に時流が早く動いていることと、ご存知のように、様々な、いわゆる AI と特徴されるような機能がございますので、この部分で、まあ、どういう戦略ですかというのがこの相手の次のところでありまして、下の方に、島藤電機さんの名前を入れさせていただきます。これは昨年の11月29日に、プレスリリースを出させていただいておりますが、昨年10月にルネサスエレクトロニクス様が発表された DRP という CPU のですね、CPU チップに内蔵されるテクノロジーがありまして、この DRP を生かしたソリューション、これを島口電機さんが開発され、私も島口電機さんとパートナーシップを組ませていただいて、要するにエッジコンピューティングの、まあ、エッジコンピューティングのデバイスとされるものに今後、DRP を内蔵した、石がですね、多く採用されるであろうと。これは、ルネサスさんが発表されているものにもちろんそのまま、持っておる形でございますが、そこに対して、今後、よりその、全部を学習するのにいちいちクラウドであるのではなく、学習自体はおそらくクラウドになると思いますが、推論するということが大事です。なぜかというと、例えば、昨今ですと、その、ついにバックミラーがカメラになった車が発表されたりしてるわけですね。非常に早く、いわゆる低遅延で、ローベン停止で、しかも非常に早く推論できないといけないという社会がもう来ております。そうしますと、全部をクラウドに上げたり、全部をそこで学習させると、やはりどうしても遅い。で、この DRP という、非常に早い、ある技術的なですね、特性を持つ、機能がありまして、この DRP 内蔵のチップ、具体的には、RZT1 あるいは RZA2 シリーズと言われるものをマドレスさんに発表されて、これは今後のおそらくエッジコンピューティングのキーになるだろうと、私も考えています。従いまして、そこに対して島口電機さん、よりこの他にもさ、お話をさせていただいているんですが、まずは島口電機さんと、まあ、FVIO プラグインという島口電機さんの、商品がありまして、これにかけるソリューションを、一緒にやらせていただくということで、両方として、採用しております。これについては、第1弾ということで11月29日に発表させていただいておりますが、より具体的なご案内につきましても、可能になり次第、お話しさせていただきたいと思っています。で、ステップ4に来まして、今度は、いわゆるクラウド型のプラットフォームになります。でもちろん私ども、Amazon さんのパートナーであって AWS を使わせていただいておりますし、もちろん Google さんも同じでございます。で最近ですと、Microsoft さんの Azure という話も非常に多くあります。私どもで、あるクラウドのですね、クラウド自体を作るのではなくて、既存のこういったのクラウドプラットフォームの上にある、まあ、ビジネスにおけるプラットフォームを構築をするという動きを、始めておりまして、これがこのステップ4に入っています。いくつかこういう名称出ておりますが、どれかに決めたということはなくて、こういった方々とですね、内緒はこういった製品、サービス、あるいはこれはオープンソースソフトウェアも入っておりますが、そういったものの利用について、今、パフォーマンスをご相談し、私どもも着手したと。で、下の方にアイテム4の、関連要素技術として、いくつか、NVNO ですとか、あるいは、2月14日発表のトランスメディアさん、オークスオークだとか、ここにこの図に入っておりませんが、2月22日に、発表させていただきました、ブロックゲートさんの、UX に関する、共同開発というものがございまして、要素技術および関連する技術、ソリューションを、私はこの PL 事業を始めるためにですね、約1年かけて準備してきまして、この05の PF と書いてあるのは、どのタイミングかとは、 この場では申し上げることは難しいのですが、1年かけてですね、昨日今日思いついたという話ではなく、BX と PF は今までのアプリックスの流れをですね、IoT ソリューション事業をきちんと整理をし、サイズをよりターゲットを明確にし、より具体的に落ち込んできたというふうになっています。という説明になります。で、まあ次のページ、これはこの辺やはり、この PSDX と書いたところ以外は、2017年11月に発表させていただいております、新事業ビジョンの絵でございます。で、これも、まあ、当時ですと、フィンテックというのが書かれてましたので、少しフィンテックという字が残っておりますが、当初はですね、この NRE を加速しつつ、2018年はそれを、このいわゆる知見を、私どもの、製品サービスにフィードバックをし、で、さらに2019年とは今年からですね、様々な、それに基づいた事業の本格化より参入分野を拡大すると2017年11月に書いた通りの今絵になっておりまして、これが具体的には今歌手でございますが PF 事業と DX 事業と呼ばさせていただいているというふうになります。でここからは主要トピックスということでご案内に進めますけれども、21ページこれは先ほどお話をいたしましたエレクトロニクスさんのマイクロプロセッサー向きの、仮想化技術、島口純喜さんが作られた VIO 関連技術に関しまして、まずは共同プロモーションということで、合意をさせていただいておりまして、私どもで、組み込み機器の開発ですとか、開発支援、自宅開発、ソリューションの構築なども行うということになっております。これの第2弾に関しましては、近々にお話しさせていただければと思っております。22ページ、これは先ほど申し上げました、もともとプラットフォームとしてやっておりました、ハープ2の事業の方で、昨年年末に発表させていただいたものでございますけれども、ウクライナ国の最大の浄水器メーカーであるエコソフト様にご採用いただきましたというリリースでございます。これは内外で大きくご発表いただいております。続きまして、本年2月1日、本年の頭にですね、ご公表にお答えをしまして、日本でも、このハープスに関して提供を開始させていただきましたというリリースを出させていただきます。で、この、水、ハープスは先ほど長橋も申しましたように、水もその、ほとんど浄水の方ですね、浄水、中水、下水でありますが、いわゆる浄水の方が今のところ多くお問い合わせ等々を頂戴しておりますが、水ではない液体のものとか、あるいはその浄水以外の話というのをいくつかお問い合わせいただくようになっておりまして、ここもより、業態が拡大すると、いうことを、話し狙っております。続きまして、これも、昨年の年末に発表させていただきました。私どもの、光通信さんとの合弁会社と会社であります、BIMO、という会社もございますが、ここでイルトンというですね、株式会社 EG ディフェンス様が開発をされた、製品でございます。で、これの、販売代理店を開始させていただきましたというリリースでございます。EG ディフェンスさん、のこのイルトンは、神奈川県および藤沢市からの、支援を EG ディフェンスさんが受けられまして、ベトナム側の企業との共同開発によって作られた第1弾だというふうに伺っております。で、ユートに関しましては、昨今、セキュリティの問題、ないしは、意図してないんだけど個人情報漏れたというようなケースがよくございますが、会社の中でもですね、非常に多く、わかりますと PC が使われる。ところが、スマホ、あるいは携帯電話普及をしたためにですね、内線ではなくてスマホ、携帯電話というのが多くなっており、会社の中で電話がちょっとすいませんって言って老化に出ると。これどんな会社さん、どんな設備、施設さんがそうだとさ、ちょっとすいませんって言ってるとか、あるいはちょっと急に呼ばれてバタバタバタっと老化に出るとか、会議室に行くとか、あるいはもちろん急に、お手洗い、いろんなケースがあると思うんですが、その都度都度ログオフをする。なし、Windows ロックするって非常に難しいな。で、そうすると、例えば病院ですとか、人事とかで画面に何か映ったままだと、あまりよろしくないわけですね。で、かつ、 かつ企業様はどういうふうにそういうその情報が漏洩するのを防止されてますかっていう質問が来るわけですので、そこに対してこのユートンは、今はこのカードプラス、カードリーダーみたいな形でございます。これは実はもう少し小さなですね、ノートパソコン向けのカードリーダーと言いましょうか、非常に小さい USB メモリの小さい版みたいなのが作られて、近々発表されて聞いておりますけれども、要は ID カードに首から下げると、席を離れると、これは設定できるんですが、大体2から3秒で、ログアウトすると。で、戻ってくると何もせずにパッと使うというような仕掛けです。非常にシンプルなんですが、非常に強力な、画面をロックして、リハーサルとセキュリティの仕掛けであるというふうに思っておりまして、早速BMOの方でも、発売を開始してですね、販売を開始いたしまして、早速お引き合いをいただいたり、すでに実績が出始めているという状態でございます。続きまして、これは2月14日、先ほど申し上げました、福岡のトランスメディア GT さん、という予想プラットフォームで、日本ナンバーワンレベルの企業さんとの協業でございまして、今はこの、店舗アプリという名前の商品を持っていらっしゃいますが、このエンジン部分というのは、いわゆる O2O のプラットフォームがありまして、オンライン2オフライン、もしくはオフライン2オフライン、オンラインということで、IoT とも非常に近いところですね。ただし、課題だと言われた部分があります。で、この O2O っていう言葉自体は少し前にバズった、バズワードになったものがありますけれども、これがこの、いわゆるマーケティングオートメーションとか、デジタルデータマネジメントのビジネスの方に行くという今時代にありまして、O2O プラットフォームをベースにして、この後の NA、来週はデジタルビジネスの方に、皆さん行かれたいと思われてますね。従いまして、違う方から O2O を IoT としてやらせていただいたら、私は X と、スマホ側からやられていた、トランスメディア GT さんと組ませていただいて、ここを戦略的に攻めていきましょうという、協業の方法になります。さらに、2月21日、直近でございます、先ほど少し触れました、非常に長い間ですね、デザインソリューションのプラットフォームとして実績を積まれているオークリートさんという会社でございます。デザインと言いましても、いわゆるそのデザイナーさんがすぐイメージされると思うんですが、いわゆる紙の上のデザインとか、チラシのデザインとか、ウェブデザイン、これもちろんやってらっしゃるんですけども、例えばノブのサイズがどうかですね、つまみはどのぐらいのサイズ、どれぐらいこう抵抗があった方がいいのかといった、その物理的なデバイスの UI のデザインから、大きなところでは建築系、例えば、本当は多分申し訳ないよろしいと思うんですが、幕張にある歩道橋も実はホロブレースがデザインされていたりしてですね、小さなもの、あるいは物理的なものから、ウェブ、いわゆるソフトウェアの UI、UX はもちろん、建築まで、非常に幅広くですね、非常に長い間やられている、プロデューサーという会社だと、幸いにも、地球を見ることができまして、これから、先ほどからずっと申し上げてます、その、いわゆる IoT、GPS と呼ぶというところがより本格化し、よりその、逆に見えない形で、IoT ということもそろそろこの落ち着いてきたと、いわゆる例のですね、曲線で失望期に入ったというような、あるんです。逆にそこからが、普及拡大であり、勝負の主力であるというふうに考えておりまして、そうしますと逆に UX、コロンブレスさんは体験設計という言い方をされていますけれども、この UX、ユーザーエクスペリエンス、顧客体験というところがおそらくキーになってくるだろうというふうにアピールしてもらっていまして、その第一弾としてコロンブレスさんと協議をさせていただくことで、よりTPO なり、この採用していただくお客様のニーズにきちんと合った形での UX のデザインができるように。もちろん私どもも内部でも進めておりますけども、専門企業さんと組ませていただくことで、そこをより加速化しようという協業になっております。24 27ページ、この会社内容は、これは変わってないですね。私が変わっただけの形になっております。で、後ろが参考情報を行っているというのは、毎回多分演奏しているものでありまして、ここの説明時間の都合もございますので、発言させていただきますけども、もしご覧になられたらですね、何かご質問があればぜひご覧いただきたいと思います。で、これで一応お手元にお配りをしております、2018年12月の通知結果ですね、はい、としては一通りのご説明をさせていただきました。長橋の方からご説明申し上げました、業績に関する部分および、私の方から今ご案内させていただきました、事業、および今後の方向性という部分、あるいはこれら以外の部分でも結構でございますので、ご質問とかありましたらぜひ、お願いいたします。